こんにちは、早野です。今日はですね、インナーチャイルドの傷、まあ、もしくはですね、アダルトチルドレンですかね、言われますけど、まあ、他には愛着ですとかね、まあ、いろんな言葉がありますけど、まあ、それに関してやっていきます。でちょっとですね、前回の許すというところとですね、被る部分があるんですけども、まあ、そこは何て言うんですかね、まあ、大事なところといえば大事なところですので、ご容赦くださいませ。はい。でですね、まあ、インナーチャイルドの傷って何かっていうとですね、人間はですね、まあ、小さい頃にですね、親に甘え尽くすと、ね、依存し尽くすことで、ね、成長し、ね、自立できるっていうですね、理論があるんですね。だ例えばですね、赤ちゃんもですね、まあ、赤ちゃんじゃ、まあ、無理か、もう少し幼児ですね、まあ、4歳とか3歳とかね、の幼児は、まあ、親がですね、いつも見ててくれるっていうですね、親がそばにいるっていう安心感があるとですね、いろいろと探索していくそうなんですね。はい、そこはですね、子育てをされていらっしゃるですね、方の方がですね、思い当たる節があるかもしれないですけど、逆にですね、なんかすごい不安な感じだとですね、探索していかないと、ね、親の方ばっかり見てですね、ね、まんまんまんまってなるんですね。はい、でその甘え尽くすとですね、自立できるというところなんですが、その甘えるっていうのがですね、まあ、ダダをこねるですとか、ね、まあ、わがままですとか、ね、なんか暴れたりとかね、はい、そういうところですね、小さい頃の、ね、だからかなりね、赤ちゃんとかね、なんかね、電車の中とかで泣いてるのを見るとですね、理不尽なところありますけど、まあ、そういうね、ところですよね、そういう安心感ですね。はい、でそれがですね、甘えきれないでですね、体が大きくなってですね、で、まあ、社会にいろいろ適応していこうとするとですね、まあ、なんていうんですかね、まあ、自分の心の奥底に傷があるんですね。だから自分なんかね、愛されてないんだとかね、自分なんかっていうですね、ね、自分は嫌われてるんだですとか、で自分はクソ人間なんだとかね、いるわけですよ、そういう考えの人が。はい、奥底にですね、奥底にですね、まあ、パッと見じゃ分かんないんですけどね、いろいろ話を聞いていくとそういうのが出てくるんですね。はい、だから拗ねたままね、いじけたまま、ね、なんとか社会で頑張ってると。でそこでですね、ポキッと折れてですね、本当に完全にですね、どっからどう見ても拗ねてたりいじけてたりすると、ちょっと不登校とかね、引きこもりとかが一つの典型ですね。まあ、もしくはですね、人をいじめたりとかですね、逆に、まあ、あとはパワハラをしたりですとか、ね、DV をしたりですとかね、まあ、あとは何ですかね、もしくは何かの依存症になっちゃうとかね、アルコール依存症とか、ね、何ですかね、アルコール依存症とね、まあね、ギャンブル依存症とかね、いますよね、借金依存症とかね、まあ、もしくはですね、良いとされるものに依存する人もいるわけですね、依存症。例えば仕事依存症とか、ワーカホリックとかね、仕事依存症ですとかね、勉強依存症とか、だからガリ勉とかですね。だからそれもですね、はたから見ればですね、仕事熱心でいいじゃないかって感じですけど、まあでも結構ですね、本人にも周りにもですね、害が出るんですね、それは意外に。ね、他には何ですかね、お金依存症ですとかね、稼いで稼いで稼ぎまくんないと安心できないみたいな。でそういうなんかね、良いとされてることに依存してるから、ちょっと見えないって人もいるんですね、病んでるのが。はい。まあ、それがですね、インナーチャイルドの傷ですね。はい。でですね、ちょっといくつかですね、事例の方をご紹介させていただきますので、まあね、そういう感じなんだなというので、はい。で、まずですね、私のケースですね。で、私はですね、まあ、3人兄弟の長男で生まれたんですけど、まあ、その時にですね、まあ、結構我慢強い性格だったらしくて、まあ、今でも、ね、我慢強い方だと思いますけど、まあ、自分で言うのもあれですけどね、まあ、お母さんに、ね、構ってもらえないっていう気持ちがあるわけですよね。で、まあ、幼稚園ぐらいになるとですね、お母さんが私に対して厳しくなったと、なぜか、ね、弟が生まれたのと前後するぞみたいなね。で、まあ、勉強ができないとですね、すごい怒られると、幼稚園の時なんかね、文字を覚えるとか、なんか数を数えるとか、そういうレベルでしたけど、自分の名前を書くとか、そんな感じですかね、まあ、結構怒られるわけですね。で、まあ、あとはですね、友達付き合いでね、なんかね、喧嘩で負けたりするとね、怒られると、それも。で、他にもですね、なんですかね、運動もね、できないと怒られるしね、あとはなんですかね、まあ、勉強、運動、友達、 まあそんなところですかね。そういうので怒られるとすごい。はい。でそこでですね、まあ自分はですね嫌われてるんじゃないかとかね、なんていうかね、しっかりした人間じゃないといけないんじゃないかと、ね、成功しないとダメなんじゃないかみたいな、ね、人よりも優れてないとね、なんか認められないんじゃないかとか愛されないんじゃないかっていう心がですね、心の奥底にあできたわけですね。はい。ですごいですね、あの愛情に飢えてるというかですね、まあ、自分は嫌われてるんじゃないかっていうですね、恐怖心があったまま、あれですね、あの成長していくわけですね、私はですね、その後。で、まあ、小学校、高学年ぐらいになるとですね、まあ、勉強できても あんまり尊敬されないじゃないか、友達同士では、特に男の子ですよね、まあ、女の子もそうかもしれないですけど、でですね、私はですね、がっかりするわけですよ。で、そんなにですね、お母さんから勉強しろしろって言われて、まあ、お母さんからすごい褒められるんですね。で、まあ、別に褒められても大して最初は嬉しいんですけど、ね、あのだんだん嬉しくなくなってくるんですよね。で、まあ、そしたらですね、友達からはですね、別の評価基準なんだと、ね、なんかね、友達が多いとかね、面白いとかね、運動ができるとか、そういうことなんですね。で、私はですね、そこでですね、愛情に飢えているのでですね、人に認められたいと、ね、嫌われたら嫌だっていうのがあるので、あのサッカーをすごいですね、頑張ったんですね。まあ、あとはですね、面白いキャラクターっていうのを作ってたんですよ。はい。で、そしたらですね、結構クラスで人気者になってですね、で、サッカーも結構上手くなったんですね。なんですけど、まあ、その後ですね、あの高校ぐらいでね、挫折するんですけどね、それで、あれですね、あの学校行かなくなっちゃったって感じです。まあ、中学校もですね、一回行かない時期があってですね、なんですかね、人間不信だったんですね、中学校で僕が行かなくなったのは。だから小学校ぐらいの時はですね、クラスの女子にですね、すごいバカにされてたんです、私の顔を。で、今考えるとですね、なんて失礼な、ね、女子なんだと思います。まあ、なんかバカにされてたんですね、僕が顔をですね。なんですけど、中3ぐらいになるとですね、なぜかですね、僕がモテたんですよね。なんかブームが来たと。で、なんかクラスの女子とかね、なんか塾に行ったら女の子から写真を撮られるんですけど、でね、僕は人間不信だからね、バカじゃないのこいつらみたいなね、あんだけね、なんか、なんですかね、酷評してたのにね、なんか、なんですかね、コロッと態度変えやがってみたいな、っていうなんか人間不信があった、ひねくれた目で見てたんですよね。で、それでですね、とことこ歩いてたらですね、私の写真が捨てられてると、ね、まあね、写真もね、当時はですね、印刷する写真でしたんで、まあ、いつか捨てるじゃないですか。だからね、捨ててもらって別に構わないんですけど、冷静に考えればですね。ただ僕はその時は、ね、なんて人間勝手な奴らばっかりなんだと思って、家でね、寝てたんですね。はい、っていうことがありましたね。はい、まあ、そういうなんか人間不信というかですね、愛情に飢えてるというかですね、そういうなんか自分なんかね、誰も理解してくれないんだみたいなのがあったわけですね、当時は。で、まあ、その後ですね、まあ、いろいろあってですね、大学、早稲田大学に行くんですけど、その時にですね、もう一つ傷ついたことがあってですね、お母さんがですね、私が早稲田大学に合格したことを喜ばないと。ね、でも、ね、親戚の前ではですね、ちょっとね、偉そうにするわけですね。まあ、偉そうっていうのもあれですけど、なんかちょっとね、少し自慢げなわけですよ。で、ああ、そっか、ね、俺はね、嫌われてるんだと。ね、で、ね、なんかそういうね、なんかお母さんのね、なんか見栄の道具なんだな、みたいな感じでひねくれた見方をしてですね。で、まあそのまま生きてきたわけですね。で、まあね、人生があまりにもね、うまくいかないんでですね、いろいろ勉強してですね。で、まあそういうですね、インナーチャイルドとかいろいろ勉強してるうちにですね、誤解が解けてったんですけど、まあ一つ目ですね、一つ目の誤解ですね。なんですかね、まあお母さんがね、厳しかったと、小さい頃。で、それは、ね、僕がね、言葉が出るのがちょっと遅かったらしいんですね。で、お父さんが、4月1日誕生日なんですけど、ちょっと早生まれで苦労したらしいんですよ、お父さんがですね。まあ、4月1日早生まれだと結構大変ですよね。で、下手したら1年ぐらいの差があるわけですね。同じ学年の子と。だから身長も低いしね、なんか勉強ついていくのも大変だし、だったらしいんですよ。だからね、で、あとはね、長男でね、ちょっとお母さんもプレッシャーがあったんだろうなっていうところで、あ、そうなんだと、ね、その時の話をしたらそうなんだということで、なるほどと、うん、ね、私の、ね、愛情愛されてなかったというですね、ね、嫌われていたというのは、ね、勘違いだったんだと、ね、 そういう勘違いをずっとやって生きてきたんだと、はい、というところに気づいたわけです、まあ、あとはですね、まあ、早稲田大学に受かったけどお母さん喜ばなかったと、まあ、それもね下の弟2人がですね、まあ、私と仲が悪かったと。で、ね、下の弟2人もですね不登校とかあったわけですよね、思春期のいろんなことが。で、喜ぶに喜べなかったと。なるほどと、まあ、確かにそうだねという、まあ、そういう感じですね。で、まあ、その時の話ぶりからですね、まあ、自分が愛されてないっていうのはね、あの完全な誤解だったんだなっていうのが伝わってくるわけですね。あ、なるほどねっていう、はい、ところですね。まあ、あとはですね、その何でしたっけ、まあ、いろいろですね傷ついたこともありましたが、それも誤解だったと、はい。で、一時期はですね、私はですね、あのお母さんがですね僕のことを嫌いなんじゃないかというのを考えるのはタブーだったんですね。高校生、大学生ぐらいはですね、まあ、もう少し後もそうですね、パンドラの箱みたいな感じだったんですよ。だからそれについて考えたりするだけでもうね、あのやばかったんですよね。まあ、今考えるとね、あのバカみたいな話ですけど、まあ、勘違いですね、はい、っていうですね、パンドラの箱を開けたわけですね。そしたらね、あの勘違いだったと、はい、いうところですね。で、まあ、かなり人生観変わってきますね。そうですね、だからね、愛されてない自分という前提でですね、いろんなものを見てるからね、なんか人よりも頑張ってね、勉強できなくちゃいけないんだとかね、人よりも頑張ってね、なんか、なんですかね、明るくしてなくちゃいけないんだとか、なんかそういうのが減った感じですね。だからかなりね、生きるのが楽になったというかですね、安心して生きれるような感じですね。はい、まあ、あとはね、心が折れづらいでしょうね。そういうね、あの、誰かに頼れるっていうのがね、分かってれば。はい。まあ、とはいえですね、一時期はですね、本当に親を恨んでてですね、あの私もですね、あのなんですかね、お腹が痛いというかね、親のことを考えるとお腹が痛いと、はい、っていうような、ね、時代があったんですね。で、お母さんのことを考えるのは本当に私はタブーだったんです。もう何ですかね、なんか、ね、会社員の方とかだとね、あの分かる方がいらっしゃるかもしれないですけどね、なんか会社のタブーとかありますよね。それを言っちゃいけないよみたいな、そこを見ちゃいけないよみたいな。だからドラマの世界とかだとね、なんか巨大組織、例えば警察ですとかね、なんか日本政府とかね、アメリカ政府とかの、ね、秘密を知っちゃったみたいな、でそしたら殺されるみたいな、あるじゃないですか。そのレベルのパンドラの箱だったんですね、私にとってはですね、はい。じゃあ次のケースですね。あの石山さんというですね、私の友人の方がいらっしゃいますけどね、まあ、石山さんはあの潜在意識の使い方とっていう本を出してですね、まあ、元ライブドアで今はですね大企業のですね、あの研修ですとかね、あのコーチングですとか人事制度ですかね、そういったものを手掛けてますね、はい。で、石山さんもですね小さい頃の傷がかなりあってですね、あの小さい頃ですね、あの親と離れ離れの時間が多かったらしいんですね、はい。でですね、お母さんから構ってもらえないと、お父さんからも構ってもらえないと、だからね、自分は誰にも愛されないんだと思ってですね、ひねくれたあの子に育ったらしいんですよ。でね、なんか小学校でもね、なんかいじめられて、小学校違うか、で転校もなんかしたらしいんですよね。で、すごいいじめられてですね、でもう死にたいと思ったと、まあ、不登校にはなってないんですけど、はい。で、まあね、そういうひねくれた性格なのだからいじめられるわけですね。で、まあ、あとは何ですかね。でたまにですね、疲れることもあるわけですよ、人間、それは。ね、褒められたりですとかね。で、石山さんはですね、仕事がすごいできる人なんで、ね、頼りにされるわけですね、職場とかだとですね。で、疲れると、できる人だから。なんだけど、それを見てもですね、どうせね、なんか、俺のことをね、本心では嫌ってるけど、ね、表面的にね、なんか好きなようにしてんだろうとかね、なんかね、裏があるのに違いないとか。そういう人間心が強烈なんですね。だから人生ね、あの仕事はうまくいってもその後うまくいかなくなるっていうことをずっとやってたらしいんですけど、まあその後ですね、心理学を勉強してですね、まあお母さんにね、当時のことを聞いてみたと、ね、そしたらですね、あのまあお母さんお父さん家が自営業でですね、まあ泣く泣くですね、おばあちゃんに預けていたと、ね、そういう0歳から2歳とか3歳ぐらいのね、話がね、蘇ってきてですね、で、まあ、その時の心の傷が癒されたと、はい、だそうですね。だからもう世界観が違うわけですね。だから誰かとね、 信頼関係を築いていくにもですね、仕事でもプライベートでも、まあ、根底にですね、自分は愛されないんだとかね、自分はダメなんだとか、ね、自分は嫌われてるんじゃないかみたいな根底から、ね、人と付き合うとですね、やっぱり安定しないんですね、土台がね。土台が安定しないんで、ね、ちょっと何かあるとすぐ傷つきますしね。で、なんか自分がミスっても誰にも助けを求められないと。そういうめんどくさい人間になっちゃうんですね。ね、私もだいぶめんどくさい人間だったと思いますね、自分でね。そうですよね。笑ってしまうぐらいね、パンドラの箱だと思ってたもんね。まあじゃあ次ですね。僕の友達ですね、福井さんっていうですね、方がいてですね。で、福井さんはですね、親がね、小さい頃離婚したと。で、まあ、親戚のうちにですね、預けられたと。はい。でですね、その福井さんはですね、城北高校というですね、東大に何十人も受かるような高校で、を出てですね、その後薬剤師になったというですね、方なんですけど、かなりですね、自分は邪魔者なんじゃないかというですね、固定観念が強かったらしいですね。で、人の役に立たなきゃいけないと。で、そういう思いが強くてですね、だから本当に人のためにね、なんかいろいろやったらしいんですよ。はい、だからなんか人のため依存症みたいな感じですね。手助け、なんか人助け依存症みたいな。で、本人もなんか嬉しくないし楽しくないしね、なんかすごい辛い義務感でやったらしいんですよ、それを。はい、でですね、まあ、自分はダメ人間だからですね、根性をつけなくちゃいけないと。まあ、それでですね、城北高校というですね、高校なのにですね、自分で自分に対して根性焼きをしてたと。そうだね、だからね、学校に普通に行ってる人もね、結構病んでる人が多いと、世の中で、今の世の中ですね。ね、自分で自分に根性焼きしてたと。はい、で、まあ、大きくなってですね、まあ、いろいろ心理学とかを勉強するわけですね、薬剤師で、なったけど、まあ、いろいろ心が関係してるらしいということで、いろいろ勉強して、で、まあ、ちょっとですね、親戚のおばちゃんと話してみたらしいんですよ、その時のことを、その当時のことをですね。ね、自分は邪魔者だったんですかみたいなことをね、聞こうとしたら、なんかちょっと電話した瞬間にですね、すごいなんか喜んでくれて、はい。で、ね、なんか自分のことを邪魔者だと思ってたっていうのは、ね、嘘だったと。なんか自分の勘違いだったと。いうことをね、直感したらしいんですね。ね、実感腑に落ちたと。はい、でそこからですね、まあ、楽に生きれるようになったと。で、まあ、福井さんもですね、その人助け依存症みたいなのはまだですね、出してないのでですね、まあ、なるべくわがままになってですね、人に迷惑をかけるというですね、課題を今やってらっしゃいますね。だから結構辛そうですよね。人に迷惑をかけ、こういうふうに迷惑かけてくださいみたいな言うとですね、結構辛そうな感じですね。まあそうですね、はい。で、他にですね、小林くんっていうですね、人がいるんですけど、で、その人はですね、親じゃなくてですね、いじめられっ子だったんですよ、小学校の時。で、その後ですね、中学校、私立に行くんですけど、そのいじめから逃れたくてですね。なんですけど、すごいですね、人間不信になってしまったようでしてですね、それで。で、まあね、学校にはもちろん行ってはいるんですけど、すごい暗いですね、暗い学生生活を。ね、送って、はい、で、なんですかね、なんかそんな自分を変えたいと思ってですね、ドラムとかやってみたと。で、結構ね、ドラムをプロレベルまで行ったらしいんですけどね、なんかその CD 出しませんかぐらいまで行ったらしいんですよ。まあ給料ゼロだけどみたいな、はい、まあ、セミプロですかそれはね、なんか宣伝用のなんかね、やりませんかぐらいの感じまで行ったんですけど、全然楽しくないと、生きてて、はい。で、まあそこからですね、いろいろ心理学を勉強してですね、変わっていくって感じなんですけど、ある時ですね、いじめっ子にばったり会ったんですね、駅で。で、その時にですね、勇気を出してですね、喫茶店に行ったと。で、そしたらですね、その当時のですね、いじめっ子のいろんな背景ですとかね、まあ、気持ちですとかね、なんか事情ですとか、そういったものがいろいろ分かってですね、なんか癒されたらしいですね。あ、そっかって、辛いのは俺だけじゃなかったんだなと。はい、という以上がですね、インナーチャイルドの傷を癒した、事例ですね。はい。そうですね。で、まあ、今からですね、そのインナーチャイルドの、傷を癒す、方法というのをお伝えしていきますね。あ、で、その前にですね、一つ注意点があってですね、 で、育て方がね、悪かったから、ね、インナーチャイルドの傷を負ってると。ね、そういうわけではないんですね。まあ、というのもですね、他の家も似たり寄ったりなわけですよ。だから冷静に考えてですね、私の家がですね、そんなにじゃあね、ひどい家だったかと。ね、子供3人不登校とかね、ニートとかになってますけど、ね、そんなにひどいね、親だったかっていうと、そうでもないなとね。他の家も似たり寄ったりだったんじゃないかと。っていう気はしますよね。で、いろいろですね、不登校のですご相談受けててもですね、これはですね、ひどい親ですねっていう場合もあればですね、特にひどい感じはしませんけどねっていうね、まあ、僕のね、独断と偏見といえばそれまでなんですけど、そんなにひどくないんじゃないですかと、正直。ね、多数決でも取ってみて、アンケートでも取ってみたらどうですかぐらいのね、感じでも、まあ結構ですね、親が変わんなしたみたいなね、そういう、なんですかね、風潮があるんで、ね、不登校界隈だとですね、まあ親がね、それを悪いんじゃないかというふうにですね、勘違いされてしまう方が結構いらっしゃるんです。親の育て方が悪かったんじゃないかとですね、勘違いされてしまう方が多いんですけど、そういうわけではなくてですね、まあ、他の家も似たり寄ったりだと、ね、愛情を持って育てたと。しかしですね、お子さんはですね、多分ですね、その場合ですね、必要な愛情量が多分他よりも多いタイプなんですよね。私もそうなんですけどね。はい、で食べる量とかもね、結構人によって違いますけど、そういう必要な愛情量って本当に違いますよね、人によって。はい、だからそういうですね、繊細でですね、なんか綺麗というか優しいですね、お子さんなんだと思いますね。だから別に誰が悪いわけでもないとね、僕は思いますけどね。なんかよほどなんですかね、なんか児童相談所にですね、通報されるレベルの育て方をね、明らかにしていたですとかね、なんかよほどひどいあれだったらまだしもですね、まあ、あんまりですね、私のところにね、ご相談にね、いらっしゃるような方で、そういうことはあんまりないですよね。そんなにひどくないですよね。普通ですよね、むしろね。はい。で、多分ですね、親御さんのですね、その親御さんも、ね、そんなにひどい育て方はしてないはずなんですよね。だから昔だとですね、よりね、大変な時代でしたのでね、殴るとかね、蹴るとかね、なんかちゃぶ台ひっくり返すみたいなね、そういうのはね、普通にあったんではないかとね、なんか嫁姑関係でギクシャクしてるとか、と思いますけど、まあそれはね、日本中どこの家庭でもあったわけですね、昔は。ね、どこの学校でもね、先生が子供を殴ったわけです、昔は。ね、どこの会社でもね、なんか殴ったりしたわけですよね、昔はね。うん、なんでね、育て方が悪かったというよりかはですね、そういうね、繊細でですね、優しい心を持っていたと、ね、人よりもちょっとね、必要な愛情量が多かったタイプと、というふうにね、僕は見てますね。はい。でですね、まあ、そのね、インナーチャイルドの傷を癒す方法というものなんですけど、ステップ1がですね、まずその傷を洗い出すと。ね、あれが私の傷になってるんじゃないかと。で、私の場合だとね、小さい頃ね、自分に厳しかったとかね、なんか兄弟にお母さん取られた気がしたとか、ね、早稲田大学受かったのに、ね、親が喜んでくれなかった気がするとかね、あとは何ですかね、自分のことをね、誰も理解してくれないような気がするとか、ね、そういうところですね。で、そのね、石山さんのケースだとね、小さい頃ね、全然構ってもらわなかったと。ね、福井さんのケースもそうですよね。小さい頃ですね、親戚の家に預けられて、ね、邪魔者扱いされた気がすると。であとはね、いじめられたとかね、小林くんのようにですね。まあ、他にはですね、例えばいろいろありますよね、小さい頃ね。お父さん、お母さんが喧嘩ばっかりしていたとかですね、お母さんがですね、自分の話を全然聞いてくれなかったとかね、過干渉っぽかったとか、ね、嫁姑問題で家がギスギスしていたとかね、兄弟差別で、ね、自分のね、お兄ちゃんばっかりね、可愛がられていたとかね。まあでも昔はね、結構あったそうですよね。特にね、なんか僕の父も農家の次男だったんで、長男はすごい大事にされるけど、次男は大事にされないとか。ね。だから地方によってはですね、男の子は大事にされるけど、女の子は大事にされないとか。で、そういうのありますよ。あったんですね。そういう文化として。ね。まああとはですね、お父さんが浮気ばっかりしていたとかね、なんか、借金まぶりで家が大変だったとか。はい、まあ、そういう傷を洗い出すと。 はい、でその後にですね、ステップ2ですね、まあ、自分でまず自分を癒すと。でそういう傷のほとんどはですね、勘違いではあるんですけど、そのですね、なんですかね、ね、その当時の関係者、例えば自分の親ですとかね、に話をね、そのことをね、するのは結構勇気がいりますんで、で難易度高いので、まずはですね、自分で自分を癒すと。はい、であれですよね、自分のですね、その時のね、悲しい気持ちとかね、寂しい気持ちとかね、怒りとかをね、感じてあげると。はい、で分かってあげるってことですね。自分がそういうふうにね、今まで思った、まあずっと引きずってきたんだなと、ね、自分に対してね、分かってあげると。はい、でそしてですね、抱きしめてあげるってことですね。想像、イメージの中でですね、ね、そして優しくね、声をかけてあげると。ね、いろんな優しい声をかけてあげると、はい、っていうのをですね、やっていただいてですね、まあ、それは繰り返しですね、やっていただいた方がいいと思いますね。はい、でですね、その後にですね、ステップ3ですね、いよいよですね、誤解を解くと、ね、勘違いを解くと、ね、ドッキリでしたと、ね、浅い川で溺れていましたということに気づいていくというかね、自覚していくと、覚醒していくという感じですね。ね、カルト教団の洗脳からね、なんか冷めるみたいな感じですね、それによって。はい、でですね、その時の注意点がですね、まあ、お父さんとかね、お母さんですとかね、まあ、もしくは別の人と、ね、その当時のことを話す時にですね、責めてしまうとですね、真実に迫れないんですよ。だからね、下手な国会答弁みたいになっちゃって、最初からね、責める感じでいくとですね、ダメなんですね。まあ、相手も身構えちゃってですね、なんか砂の掛け合いというかですね、まあ、下手すると普段通り、いつも通りのなんか、あれですね、傷つけ合いというか、になってしまうと。はい、で、これは私もね、失敗体験があってですね、心理学をね、勉強したときにですね、なんか親の育て方が悪いみたいな本を読んだんですよ。で、それはですね、結構真実の部分もあったんですけど、あまりにもですね、親を批判する、口調が強かったんですね、その本はですね。で、ね、お母さんにですね、その本をですね、読ませてですね、だから俺はこんななっちゃったんだって言ったらですね、お母さんがですね、なんか寝込んじゃってですね、はい。で、まあ、そこで私は傷つくわけです。あ、そっか、お母さんはね、私に向き合ってくれないんだと。ね、やっぱり嫌いなんだとね、なんか面倒くさいことはね、もう蓋をするんだなみたいな感じになったわけですね。はい。なんでですね、責めてしまうと。真実に迫れないですね。はい。で、じゃあどうすればいいかというとですね、第三者のようにですね、なんかインタビューするような感じですね、聞くと。ね、むしろですね、なんかね、弁護士みたいな感じじゃないですか。なんか犯罪者の弁護士に対して事情を聞くような感じで聞くか、もしくはなんか全くの第三者のような気持ちで聞くかですね。はい、っていうのがね、すごい大事ですね。冷静にっていうところですね、大人としてですね。はい、で逆に言うとですね、不登校のお子さんがですね、まあ、親御さんに対してですね、責めてきた場合はですね、まあ、逃げちゃうとですね、ちょっと傷つきますよね、お子さんもね。うん、まあね、辛いとは思いますけどね、はい、っていうところでですね、うん、ね、ここはね、誤解を解くチャンスでもあるわけですね、お子さんがそういうふうに責めてくるっていうのはですね。はい、でそこはですね、しっかりとですね、愛情を伝えてあげるとね、いいと思いますね。まあ、いいと思いますねって言われてもね、難しいかもしれないですけど、まあね、話を聞いてやってですね、で受け止めてやっていただけるとですね、真実にね、お互いの誤解を解くのが早くなるかもしれないですね。はい、でですね、これはですね、まあ、一人でですね、やっていただいてもいいですしね、まあ、結構一人でやるのは難しいと思いますけど、勇気がいりますんでね、いろいろね、なんかね、他の専門家の、ね、力を借りたりですとかね、まあ、私にご相談いただきながらですね、やったりですとか。はい。ということですね。はい。でですね、まあね、不登校の、ね、お子さんでもですね、いろんな勘違いね、 自分はね嫌われてるんじゃないか、ね、自分はダメ人間なんじゃないかねとかね、何でしょうかね、うん、そういうなんていうかね勘違いしたね、自己肯定感の上にですねいろいろ積み重ねて生きてるっていう子がですねかなり多いんでね、そこの何ですかねカルト教団から抜けるみたいな感じですよねができると本当にいいですよね。はい、でまずはですね、まあ、親御さんですとかねもしくは支援者である私とかがそこをまずは癒していくってことですねが大事ですね。はい、でまあね学校に行ってる子もですね本当に誤解してる子が多いですよね。まあ成功してる人もそうですよね。ね自分のことをねクソ人間だと思ってる人が世の中本当に多いので、はい、まあ、そういう意味ではですね、まあねそんなにね学校行ってるからね幸せで行ってないから不幸だとはね思えないですね。まあ僕は結構心の奥底からそう思ってるんですけど、なかなかあれですよね、みんながみんなね結構病んでるんだなっていうことが自覚できないとね、そこは何ですかね、まあ、不登校の子だけがですね本当に辛い目に遭ってるっていうね風に思ってしまうかもしれないけど、そんなことはねないと思ってます。はい、まあ、先ほどのねケースでもね石山さんもね福井さんもね小林くんもね周りから見ればね結構ね羨ましがられる感じなんですね。ね薬剤師になったりですとかね、ね若くしてですねライブドアでね高い年収稼いだりですとか、ね、その小林くんもですね結構いい大学行ってですね、でまあね活躍してるわけですよ。いろいろとねバンドやったりねなんか講演したりとか、まあでもね心の奥底はボロボロでしたということですね。はい、でですね今日はこれで以上になります。はい、まあ、このねステップ 1,2,3 はやりたい方はですねぜひやってですね、まあ、私にですねご相談いただいてもいいですし、まあそうですね、まあ、できればですねご相談してやっていただくのがいいかなと思いますね。はい、ではですね今日はこれで以上になります。ちょっとね隣 の、 ねカラオケがですね演歌ですかねかなり入ってきましたけどね、まあそうですねはい、まあそのね歌声がね我々のインナーチャイルドのね傷を癒してくれるんじゃないかというところもあると思いますので、はい、ではですね今日は最後まで聞いていただいてですねありがとうございました。ではですね失礼いたします。ありがとうございます。